こんにちは。公明党、公明自由会派の桜田秀夫です。むつ市市議会第262回定例会にあたり、通告に従い一本質問させていただきます。市長はじめ、理事者の皆様には、簡潔明瞭、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目、子育て支援について質問いたします。子育て支援アプリ、ぼしもの利用状況と今後の課題についてお伺いいたします。子育て支援をさらに充実させる取り組みとして、子育てアプリ、ぼしもについてお話しさせていただきます。ぼしもは予防接種の予約や成長記録、地域の育児情報の提供などを通じて、育児にまつわる負担を軽減し、家族で情報を共有することで、育児の分担を促進するアプリです。このアプリのロゴは、厳しい環境下で協力して子育てを行う親子のペンギンをモチーフとし、利用者にも同じように家族で支え合いながら子育てを楽しんでいただきたいという思いが込められています。山口県山口市の具体的な効果として、オンライン提出率は約 97% に達し、自治体側でも業務の効率化が進んでいます。また、総合相談窓口山口市子ども家庭センターをオープンし、保護者の負担軽減と業務効率化を実現しています。また、庄原市では、庄原ほのぼのネットアプリを導入し、乳幼児健診のデジタル化を進めることで、問診表記載の負担軽減や、データ管理の効率化を図っています。ぼしもは、育児を楽しみ、安くするために設計されたアプリです。予防接種の予約、成長記録、地域の育児情報の共有など、育児の面倒やリスクを軽減し、情報を家族で共有することで、育児を分担できるサービスとなっております。このように、子育てアプリぼしもの導入は、保護者の利便性向上だけでなく、自治体の業務効率化にも大きな効果をもたらしております。そこで、1点目、0歳から3歳までの当市の登録者数について、2点目、年代別登録者数について、3点目、現在登録している方の、どのようなきっかけで登録していただいたのか、4点目、運営にあたっての課題についてお伺いいたします。2項目目、食育推進に向けた取り組みについてお伺いいたします。食育とは、食に関する知識や技能を学び、健康的な食生活を実践するための教育です。具体的には、バランスの取れた食事、地域の食材の大切さ、食文化の理解などを含みます。食育は、幼少期から大人まで全ての世代に対して行われ、健康の維持、増進、地域経済の活性化、環境保護などに寄与します。学校や家庭、地域での活動を通じて、食に関する正しい知識を広め、食を楽しみながら健康的な生活を送ることだと思いますが、そこで質問の1点目、子どもの食育推進についての市長のご見解をお伺いいたします。2点目、当市における子どもの食育推進の取り組み、今後の方向性についてお伺いいたします。次に、教育行政について、質問いたします。質問の1項目目は、インクルーシブ教育の現状と課題についてお伺いいたします。今年の10月には、金谷公園に待望のインクルーシブ遊具が整備され、身近で未就学児を持つ保護者の方より喜びの声をいただきました。こうした遊具はすべてを包み込むという意味の英語から、インクルーシブ遊具と呼ばれ、全国の自治体が整備を進めており、障害の有無に関わらず、子どもたちが一緒に遊べるよう工夫された遊具となっております。この金谷公園では、花のような形をした回転遊具や、車椅子に乗ったまま遊べるような地面から、よう 地面から70センチほどの高さに作られたテーブル状の砂場や、靴を脱いで裸足で自由に走ることのできる遊び場など、子どもたちのニーズに適応した遊び場であり、成長過程において大切な体験型の学び屋であると認識しております。インクルーシブ教育において、横のつながり、いわゆる同世代との交流、コミュニケーションが重要と考えます。交流席制度を活用した取り組みは、多様な学びの場を提供し、学生の社会的スキルを向上させることを目指しています。この制度は、異なる学校や地域の学生が一時的に席を置くことで、異なる文化や価値観を理解し、共感力を養う機会を提供します。また、交流館制度を通じて、学生は新しい環境に適応する力や、問題解決能力を身につけることができます。この取り組みは、学生一人一人の成長を促し、より包括的な学校環境を実現するための重要な手段となっています。さらに、交流席制度は、学校間の連携を強化し、教育の質を向上させる効果も期待されております。このように、インクルーシブ教育における交流席制度の活用は、学生の多様な成長を支えるための有効な手段となっております。そこで、当市における交流席制度による居住地校交流を実施している学校について、1点目お伺いいたします。2点目、対応する教職員の専門性について、3点目、教育現場においての課題についてお伺いいたします。次に、2項目目、教育改革、午前5時間授業についてお伺いいたします。1980年度、昭和55年に始まったゆとり教育は、自ら考え、正しく判断できる力を持つ児童生徒の育成を目指し、道徳教育や体育を重視し、カリキュラムの精査と授業時間の削減が行われました。1992年、平成元年には、社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を掲げ、個性を重視した教育、幼稚園から中学校教育までの一貫性、体験的な学習や問題解決的な学習を導入しました。2002年の平成14年には、自ら学び、自ら考えるなどの生きる力を育むをテーマに、年間授業時数の縮減、年間70単位時間や完全学校週5日制が採用されました。これらのゆとり教育は、時代ごとに異なる特徴を持ち、自らを重要視する点で共通しています。当時の子どもたちは、受け身で自分の考えを表現することが難しかったと言えます。ゆとり教育の背景には、詰め込み型教育への反省があります。多くの生徒が学習内容についていけない状況に対処するため、個性重視や障害学習、国際化、情報化への対応が重視されました。さらに、不登校やいじめ、非行、自殺といった社会問題への対策としても期待されました。2006年、平成18年には、教育基本法が改正され、2008年、平成20年には、新たな学習指導要項が告示されました。この指導要項では、生きる力の育成、知識、技能の習得とともに、思考力、判断力、表現力のバランスを重視し、授業、時数が増加されました。道徳教育や体育などの充実を図り、豊かな心と健やかな体を育成しました。小中学校では、授業時数の実質 10% 程度の増加や、小学校、高学年の外国語活動、総合的な学習の時間の削減、言語活動や理数教育の充実、保健体育での武道必修化が行われました。これにより、脱ゆとり教育と呼ばれる改革が実施されました。 生きる力とは、自分で課題を見つけ、行動し、問題を解決する力、他人と協調し、思いやる心のある豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力からなる力を指します。2010年の学習指導要項の基本的な考え方は、2020年の教育改革にも受け継がれ、知識の習得だけでなく、その活用方法にも重点が置かれました。2020年には新たな学習指導要項が全面実施され、小学生のプログラミング教育や小学3年生からの英語授業の導入、アクティブラーニングの導入などが含まれました。これにより、教員の授業進行方法の見直しや、生徒同士の対話的学習が進められ、学習の仕方自体が変化しております。アクティブラーニングとは、生徒が能動的に学習プロセスに参加する手法で、グループディスカッションやディベートなどが一般的です。これは生徒が考え、積極的に授業に参加することで、確かな学習効果を得ることを目的としています。学習内容よりも学び方に焦点が当たっており、主体的な学習が重視されています。時代の変化に伴い、教育体系が進化してまいりました。そこで、当時においても少子化に伴う歴史ある学校の閉校に伴う統合や、職員の人材不足等の現状を踏まえ、質問の1点目、職員の働き方改革の働き方の現状について、2点目、午前5時間授業の取り組み導入についてお伺いいたします。以上で、壇上からの質問とさせていただきます。
市長、
桜田議員のご質問にお答えいたします。まず子育て支援についてのご質問の1点目、子育て支援アプリ母子もの利用状況と今後の課題につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の2点目、未就学児の食育についてお答えいたします。食育とは、健康的な食のあり方を考えるとともに、さまざまな経験を通じて、健全な食生活を実践できる力を育むことです。当市におきましては、未就学児の健康課題が多いことから、主に健康づくりの視点から食育推進の取り組みを実施しております。具体的には、栄養や口腔ケアに関する正しい知識を提供し、保護者の方の不安を軽減するため、離乳食教室、乳幼児健診、母子健康教室において、栄養状態や生活習慣に関する助言指導を行っております。また、保育施設や子育て支援センターにおいて、元気教室を開催し、バランスの良い食事の講話や、食育についてのお便りの配布等を実施しており、乳幼児期から健康に関心を持ち、ご家庭で実践していただけるよう取り組んでおります。乳幼児期からの食育を通じて、健康な状態を維持できるよう取り組んでいくことは、生涯の健康と健康寿命の延伸につながっていくものであると認識しております。今後におきましても、乳幼児の健やかな成長、発達、歯の健康等、乳幼児の健康づくりの視点を含め、ご家庭や保育施設における食育の重要性を啓発し、食育をさらに推進してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育長。
桜田議員の教育行政についてのご質問の1点目、インクルーシブ教育の現状と課題についてお答えいたします。インクルーシブ教育は、 障害の有無にかかわらず、すべての子どもが同じ場で共に学ぶ教育であり、障害のある子どもが地域社会の一員として豊かに生きるために、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮し、その充実を図ることが重要であると認識いたしております。市内各小中学校におきましても、インクルーシブ教育の理念を基盤として、教育活動が日々展開されており、具体的には、特別支援学級の児童生徒が必要な支援を受けながら、通常学級で共に学習することが日常的に行われております。また、授業のユニバーサルデザイン化を取り入れ、障害の有無にかかわらず、すべての子どもが学びの充実感を得るための授業改善も進められております。これらの取り組みにより、多様性を認め合い、共に成長していこうという学級、学校集団の雰囲気が醸成されておりますが、同じ空間で授業を受けるだけでは、交流や相互理解が十分に進むとは限りません。さまざまな障害を持った子どもを含め、一人一人に適した指導が必要であり、教員の専門性をさらに高めることが求められていると認識いたしております。さらに、特別支援学校の児童生徒が、自身が住んでいる地域の小中学校に、交流席と呼ばれる学籍を置いて、居住地区交流を行う、交流席制度を推進しており、交流している児童生徒数は、令和4年度、および5年度は各15名、令和6年度は26名となっております。また、スクールカウンセラー、スクールサポーター等は学校を配置し、児童生徒の支援の充実を図っておりますが、人材の確保が難しいという課題もあります。教育委員会といたしましては、今後も障害の有無にかかわらず、児童生徒一人一人の可能性を最大限に伸ばすことを目指すとともに、特別な配慮が必要な児童生徒への支援を一層充実させるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、公務改善並びに教育改革午前5時間制についてお答えいたします。公務改善につきましては、私どもの方で週1日の定時退勤日、そして長期休業中には学校休業日を設定しており、先生方の勤務の軽減を図っております。また公務改善ソフト等の導入も行っており、こうした施策の結果、毎年度、先生方の勤務時間を超える在校等時間は確実に短縮されております。特に中学校においては、ここ2年ほどは毎年度10時間以上宿営が進んでおり、非常に喜ばしく思っているところであります。午前5時間制につきましては、文部科学省研究開発学校の取り組みとして研究されていることを承知しており、教育委員会でもその情報を収集しているところであります。この制度の主なメリットとしては、柔軟な教育課程を編成することができるほか、放課後の時間を生み出し、教職員が授業準備や研修等に活用できる点などが考えられます。一方、デメリットとしては、信用時刻が早くなる、給食の開始時刻が遅くなるなど、児童生徒の負担が少なからずあることが考えられます。また、当市におきましては、学区外通学の家庭や遠方から通う教職員の時間的負担、そして下校時刻が早まることによる放課後の子どもの居場所づくりも大きな課題になるものと考えております。日課表の作成は校長の権限で行うことになっており、毎年見直しが図られているものの、市内で日常的に午前5時間授業を導入する小中学校がないことは、このような課題を考慮してのことだと考えております。教育委員会といたしましては、現在、市内一斉に導入することは考えておりませんが、先進的に取り組む全国の学校の動向を注視し、引き続き研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
子ども未来部長。
子育て支援についてのご質問の1点目、子育て支援アプリもしもの利用状況と今後の課題についてお答えいたします。まず0歳から3歳のお子様がいらっしゃる方の登録数は 母子もの登録数は611人となっております。また母子もを導入した令和2年度から令和5年度までの登録者数の累計は、令和2年度は604人、令和3年度799人、令和4年度984人、令和5年度1098人となっており、令和5年度の年代別の登録者数につきましては、20代は227人、30代541人、40代166人、50代以上19人、年齢未登録の方が145人となっております。なお、母子もの周知につきましては、市のホームページや子育てガイドブックなどに掲載しているほか、妊娠届、出生届時の窓口対応や、母子保険事業の際にチラシをお渡しし、ご説明しております。母子もは母子健康手帳と併用し、無料でご利用いただけるものとなっており、妊婦健診の記録、お子様の身長体重のグラフ化、予防接種日のお知らせなど、子育てに必要な機能を備えているほか、お子様の成長を写真や文章で残し、ご家族と共有することが可能となっております。そのほか、市からの情報発信として、乳幼児健診の日程や、子ども向け絵本の紹介記事などの定期的な配信に加え、各種イベントの情報について随時配信しております。課題といたしましては、新規登録者数が減少傾向にあることから、今後におきましては、さまざまな場面で周知を図り、子育て支援の一環として、母子もの効果的な運用に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
桜田肥料議員。
丁寧なご答弁ありがとうございます。母子もに関しては歳出はないんですけども、それでもここ、数年増えて今1000件を超えると、1000人を超えるっていうこと でなおかつその年齢が30代の方が一番多いということですね。でもですね、結構僕もやっぱりムチュパとか公式 LINE でもこういう募集もではないんですけど、情報なんかもそうですし、結構最新情報が速報できますよね。そういう点については本当に頑張っていただいて、感謝申し上げます。で今後の課題というのもあると思うんですけど、全国で今大体650以上の自治体で実施されております。個人情報の観点、そういった部分もありますし、さまざまな問題があると思うんですけど、これからもこの、子育て支援に対するこの母子もに情報、特にこの母子もでも予防接種っていうのはすごくこの小さいお子さんで多いじゃないですか。でなった時に本当大変、お母さんたちがその日程を管理するのが大変だっていう部分では本当に助かってると思いますので、今後とも、また推進の方よろしくお願いします。続いて食育推進に向けた、取り組みについての、再質問させていただきます。保育施設等での、保護者に対しての情報提供、どのような形で市で、行っているのかお伺いいたします。
子ども未来部長。
お答えいたします。市内の保育施設等では、毎月保護者へ配布する給食の献立表で使用する食材をお知らせしております。また、季節ごとの食材や料理にまつわる由来、健康な体づくりに必要なことなどを合わせて紹介している施設もございます。 食育の支援につきましては、園児が育てて収穫した野菜を使って調理をしたり、2カ年をかけた味噌作りやマナー教室を行うなど、施設それぞれで創意工夫しながら食育を行っていると伺っています。市といたしましては、先ほども答弁いたしましたが、保育施設における元気教室等で、食育についての情報提供をしております。以上でございます。
桜田肥料議員。
ありがとうございます。それで学校給食とかですね、むつ市で、地場産の野菜とか果物を積極的に取り入れて、子どもたちに、栄養バランスの取れた提供をしている、かと思うんですけども、実際ですね、小学校中学校ってなると、市の管轄なので、指導給食なんかで提供できる機会もあるんですが、未就学の、お子さんを対象とした、子たちにですね、食育っていうよりも、この食材の良さっていうものを実感してですね、むつ市の、季節の、美味しいその旬の野菜、また魚介類なんかありますけども、そういったものをですね、市として、この物価高騰の大変な中、支援するのは難しいことだと思うんですが、もし支援していただけるものであれば、ぜひ、お願いしたいなと思います。では、次、インクルーシブ教育の再質問させていただきます。インクルーシブ教育の、通常学級に在籍する発達障害の、学びを保障することが、重要になっておりますが、一つの方法として、先ほど教育長 の答弁でもありました、授業のユニバーサル、デザインと、いうのが、注目されておりますが、このユニバーサル、授業の、ユニバーサルデザインとはどういうものなのか、お伺いいたします。
教育長、
お答えいたします。授業のユニバーサルデザイン化とは、障害者の権利に関する条約において定義されているユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、学力の優劣や発達障害等の有無にかかわらず、すべての子どもが楽しく学び合い、分かる、できるように工夫、改善された通常学級における授業のことを指しております。発達障害等の特性を有する子どもにとってはなくてはならない支援であり、その他の周囲の子どもにとってはあると便利な支援となります。一例を申し上げれば、参加活動のための工夫があります。形字、音、目に入る人の動きなど、集中の妨げになる教室内の刺激をある程度制限し、それによって授業に集中させるようにします。さらに詳しく申し上げると、学校でそれまで学んでいたものを掲示物として黒板の周り、廊下の壁、後ろの方に貼って、子どもたちが授業でつまずいたときに助けにする、そのようなことを普通に行っております。しかしながら、たくさんあれば子どもたちはどれを探していいか迷います。本当に必要なものを絞って掲示することができれば、先ほど申し上げた特性のある子どもたちにとっては探しやすいものになりますし、それ以外の子どもにとっても基本的なものを見つけやすい、そしてそれをもとに自ら考える機会を与える、そのように双方にとって情報量を少なくすることが非常に効率的になることが一般的に知られております。また理解のための工夫として、スモールステップ化があり、達成までのプロセスに細かな段階を作ることで目標を達成しやすくする等の工夫もなされております。
桜田肥料議員。
ありがとうございます。そうですね、ユニバーサルデザインの、ピラミッド型で、イメージしていただくと、このプロセス、の段階がありまして、ピラミッド型で構造されて表しているんですけども、下から言うと参加、理解、習得、活用からなる4段階の構成で、階層で戻る階層モデルで、授業の土台となるのは参加です。 子どもが授業に参加することが最初の段階であります。次に理解があり、参加した上で理解できることが求められます。その次に習得、その上に活用と続きます。活用の工夫の視点は適応化、機能化が挙げられます。学んだことを別の課題に適用してみたり、生活の中で機能させてみたりすることで、授業で学んだことを使いこなすことができるようになります。このような視点の工夫を考えて授業を改善してはいかがでしょうか。また次に、先ほど教育省からご答弁いただきました現状の課題についていただきましたが、課題を改善するための取り組みについてお伺いいたします。
教育長、
お尋ねの教員の専門性を高める取り組みとして研修の充実を行っております。今年度は特別支援教育に関する研修として弘前大学教職大学院の教授をお招きし、特別支援を必要とする児童生徒の理解と指導及び支援について講演を実施いたしております。またその他県の総合学校教育センターにおきましては、複数の専門的な講座が開催されており、教員がその専門性をさらに深める貴重な機会が提供されております。また子どもの教育に関わる人的支援の確保につきましては、支援の充実と学校現場の負担軽減を目的にスクールサウンカウンセラーやスクールサポーターを配置しており、継続的に配置できるよう毎年度説明会を開催し、人材の確保に努めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員、
ありがとうございます。次、本年4月1日からですね、合理的配慮の提供が義務化されました。そこで当時の学校内における合理的配慮についてお伺いいたします。
教育部長。
学校における合理的配慮は、障害のある児童生徒が他の子どもたちと平等に教育を受け、学校生活を送ることができるよう必要な環境やサポートを整えることを目的としております。この配慮は児童生徒の個々のニーズに応じて柔軟に提供され、教育の場における公平性を確保するために行われております。具体的な取り組みとして、学習環境の調整では座席の配置変更や教室内の照明調整、音響設備の改善など特性に応じた学習環境を整えることが含まれます。教材の工夫では、視覚障害のある児童生徒には点字教材や拡大文字教材を提供し、聴覚障害のある児童生徒には視覚的な教材を導入するなど、適切な教材の提供を行っております。個別のサポートでは、障害のある児童生徒には個別の指導計画を作成し、理解を深めるためにスモールステップでの指導を実施し、またスクールサポーターを配置して授業内での必要なサポートを提供しております。コミュニケーション支援では、コミュニケーションに困難がある児童生徒に絵のカードやタブレット端末を使用しての意思疎通を支援しております。行動の柔軟性としては、感覚過敏のある児童生徒には騒がしい環境を避けるために静かな場所での学習を許可し、医療的ケアが必要な児童生徒には校内で必要な処置が受けられるよう医療体制を整備しております。このように学校における合理的配慮は、物理的な設備の変更にとどまらず、教育全体にわたる包括的なサポートを通じて、すべての児童生徒が平等に学び、成長する機会を提供するために重要な取り組みであると認識しており、そのように努めております。
桜田秀夫議員。
はい、ありがとうございます。インクルーシブ教育、推進には、すべての子どもが安心して学べる環境の整備が求められますが、個別の支援計画の充実、多様な、教育ニーズの対応をする、教材、設備の整備、教員の専門、研修や地域社会の、保護者との連携が重要であり、さらに教育現場での差別や偏見を取り除くための意識改革も不可欠となります。 そして学習が単なる知識の受け入れではなく、子ども自身が経験を通して構築するプロセスであると考えます。形式的なプロセスにとどまらず、今後さらなる実用的、実践的な教育推進となりますようお願いいたします。次に、午前5時間授業についてなんですけども、質問ではないんですけども、最後ちょっと要望させていただきたいと思います。現在ですね、東京都の中目黒小学校、で、実施しておりましたけども、その教員の方、現場の方からの声っていうのが、午前中に集中して学べることが学力の向上につながるのかもしれないと。また下校時間も通常の学校より30分ほど早くなるため、子どもたちは遊ぶ時間が増えてストレス発散できたという声もあります。で、教員や保護者も子どもの話を聞いたり個別指導をする時間を増やしたりと十分なケアができるようになり、その結果子どもの心にゆとりが生まれ、学校でも落ち着いて学習に取り組めるようになったのではないかと思いますと教員の方は言っております。こうした時間割によって1分前後ずつ登校時間が早まり、給食の時間が遅くなることから朝食をしっかりとるようになった、生活リズムが整ってきたという保護者の声が聞かれる学校もあります。午前5時間制は教員にとってもメリットが大きい。子どもたちが早く下校するため、教員はそこで生まれた時間を会議や研修、授業準備に充てることができ、働き方改革にもつながっているとの言っていいとの声があります。7校時目まで授業をしたとしても、45分授業を6校時目まで行う学校と比べ、20分早く下校となる計算になるんですけども、教員の精神的な余裕が増えた印象で、実際45分授業の学校から移動してきて、最初は戸惑う先生もいらっしゃいます。ですが次第に慣れゆとりができたという教員は複数おり、中には、退勤時間が早くなった職員もいるとのことです。地域の実情が異なることから 100% このむつ市においても同じ制度を取り入れることは難しいかもしれませんが、教える側、学ぶ側が双方にとってプラスになる取り組みを当市のむつ市の教育現場においても取り入れていただきたいとご要望いたしまして、私からの一般質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。